はい、皆さんこんにちは。税理士の山本天元です。会員制 CD セミナーの9月10日号経済ニュース編から参りますね。まずは最初のテーマは1番の地方空港の今後占うと、こういうテーマでお話をしていきますね。で、この会員制 CD を以前から聞いている方は、私山本がよくこの空港の問題を取り上げるということで、気づいていると思いますけれども、この空港の問題っていうのはこれからものすごく話題になってくるというふうに私自身考えているので、これよく取り上げているわけなんですね。この今回取り上げている地方空港の問題もしかりですけれども、例えば我が国のオープンスカイに対する対応なんかもここ取り上げていきたいと思っているんですね。この空港の問題というのが道路の問題と同じように、これから大きな政治経済を取り巻く話題になってくると私は考えておりますので、この問題皆さんもしっかりと理解をしていってもらって、そしてこれからこういった話題が出てきた時に、新聞を読んだとしてもニュースを聞いたとしてもよくわかるような下地をぜひ作っていっていただきたいというふうに考えております。それではまずこの地方空港の今後を占うというところを見ていきましょう。テキストで言いますと9ページからになります。で、まあ、今回 JAL それから ANA が主に関西空港を中心とした国内線に関して減便を行います。これで先月そういった話をしましたけれども、いよいよ本格的に地方空港にとって不採算路線はどんどんその路線がなくなっていく、運行されなくなっていくということがもう現実のものとなってきたわけなんですね。で、先月もお話をしましたけれども、要は日本の国に空港が多すぎるんですよ。現状でも97の地方空港があって、来年静岡と茨城の空港が開港すると99になるというね、本当に平均的に見ても一つの県に2つ以上の空港があるという、もう凄ましい状況になってきているんですね。その中でこの関西地区というのは昔からあります伊丹空港、それからこの話題になっております関西空港、そして神戸空港と、この3つの空港があるわけなんですね。で、まずこの今日のテーマの中身に入る前に、テキスト9ページにもありますけれども、このように関西になぜ3つも空港ができたかというこの経緯をちょっとお話をしたいと思います。それではテキスト9ページの中ほどのところから、伊丹空港の、まあ、歴史というものを書いてあるんですけれども、段落で言いますと4つ目の段落ですね。まず関西空港の話をする前に伊丹空港の歴史をお話しましょうということで書いてあります。伊丹空港は実は戦前、昭和14年ですね、1939年に大阪第二飛行場として開設されました。ちなみに第一飛行場というのは大和川の、まあ、その川べりに建設が予定されていたんですけれども、結果実現しなくて、この第二飛行場である伊丹空港が、まあ、関西の空港となったということでスタートしたわけなんですね。そして第二次世界大戦中は軍用飛行場になっておりまして、戦後はアメリカ軍、米軍を中心とした連合国軍に接収されましたと。で、その時に伊丹エアベースというふうに呼ばれたことから、その後伊丹空港と呼ばれるようになったわけなんですね。で、その後日本に返還されまして、1958年3月18日に大阪空港として開港しました。そして1959年7月3日には第一空港として国際路線を開設して大阪国際空港になったわけなんですね。そして我が国の高度経済成長とともに関西圏も成長を続けましたので、伊丹空港は関西の空の玄関口として発展していったんですけれども、もうこの頃から周辺地域との間に騒音とか排気ガスなどの公害問題を抱えるようになってきたということで、伊丹空港は夜間飛行の制限とか発着回数の見直しを迫られることになってきたので、このテキストにもありますけれども、1964年頃から空港廃止運動が起こっていたわけなんですね。そのために伊丹空港に代わる空港が必要となったので、伊丹空港の廃止を前提として新空港の開港をするようになったということが、これが関西空港のそもそも始まりだったわけなんですね。ですからこう考えてみると、今回橋本府知事の発言した伊丹を廃して関西空港を残そうって、関西空港を盛り立てていこうっていうのは歴史的経緯からいくと至極当然のことなんですね。ですから当時は伊丹空港の周辺の人とか、もっと言うと自治体は公害問題があるから伊丹はなくそうと 言っていたんだけれども、この後にも書いてありますけども、いざなくす段階になると惜しくなっちゃったっていうのが実は本音のとこなんじゃないのかなと思うんですね。じゃあこの関西空港どのようにしてできていったかと、これがテキスト9ページ目の一番下の段落なんですけれども、この関西空港作ろうって決めたのはいいんですけれども、どこに作るかってこれ議論になったんですね。でこの議論の中で現在の泉州沖ではなくて神戸沖に開港するという、こういう案もあったんですけれども、1972年に神戸市議会は神戸沖空港反対決議を賛成多数で可決しているんですね。だから本来神戸に空港を作る必要性というのはなかったんですよ。その後でも神戸市もやっぱり空港が欲しくなって、空港出身転じるとも行政もいいのか、こんな一貫性のないことでっていうふうにね思うところであるんですけれども、時すでに遅しで、結局震災復興などの名目に2006年の2月16日に開港したと。だからここまでまとめてみますと、伊丹空港ができた、でもできたら騒音問題とかいろいろ公害があるから出ていけと言い出した。でどこに作るかっていうことで、神戸沖いいんじゃないかって言ったら神戸市も嫌だって言って、結局まあ泣く泣くというのは言い過ぎなんですけれども、まあまあそういうような感じで泉州沖にできたのが今の関西空港だったら、伊丹空港とか神戸空港っていうのは歴史的経緯から見ると必要のなかったはずの空港が、自治体の言ってみたらエゴでできたというような形なんです。だから関西空港って考えてみたらかわいそうな空港なんですよね。でもとはいえ、まあその過去のことは置いておいたら、今となっては空港3つって本当にいいのかなって話なんですね。ですから今 JAL とか ANA なんかがどんどん減便をしているという、まあこういうような今につながるわけなんですけれども、それではテキストの11ページ目にちょっと飛んでいただけますでしょうか。ここはさらにその減便の中身とか今の状況を書いてあるんですけれども、まあ一番最初のテキスト11ページの一番目の段落にもありますけれども、今までは航空会社も公益性っていう大義名分があったので、なかなか不採算路線もやめるってことができなかったんですけれども、まあ昨今のこの燃料費の高騰を受けて、そんなもう切れ事言ってられないって、あくまでも株式会社ですから、 JAL とか ANA 攻めるのは僕は筋違いと思います。ここは株式会社ですから、当然経済合理性に基づく実質主義に舵を切るのは僕は当然だと思っているんですね。それが嫌だったら日本の国は JAL を民営化せずに国営のまましておけばよかったんですよ。これ民営化しといて公益性云々言うのは、僕はこれはちょっとおかしな話じゃないかと考えているわけなんですね。でそういったことでどのようになっていくかというと、テキスト11ページ目の 5番目の段落に今後のこの関西地区の空港の路線数が書いてあるんですけれども、関西空港発着の国際線は9路線、神戸空港に至ってはもう本当に見るも無残な4路線、これに対して伊丹空港は25路線というふうに、 JAL も ANA も伊丹空港はこれは儲かっている、他はダメだよってもう突きつけているわけなんですね。だからもう当然の行動といえば言えなくないわけなんです。まあ、ついでに国際線も見てみますと、この下にありますけれども、今回ロンドン線が運休になるとたったの20路線になりますね。でこの路線見ていただきますと、ほとんどがアジアなんです。アジア以外ではハワイとオーストラリアだけで、関西空港から JAL についてはヨーロッパとアメリカに飛んでおりません。 ANA もここにもありますようにヨーロッパとアメリカには飛んでおりません。つまり関空からいわゆる日本の航空会社 JAL と ANA についてはヨーロッパアメリカは飛んでいないと、こういう現状なんですね。ですから橋本府知事がどれだけ伊丹空港を廃止、そして関西空港を活用しようと叫んだところで、資本主義経済においては必要なところしか残らないって、これが現実になってきているんですね。じゃあこれからどうしたらいいかと、これはまあ私が今考えている私の提案なんですけれども、そもそも日本に97、来年から99も空港は必要ないわけなんです。で今、まあ、これとは話題別ですけれども、同州制なんてことは論じられておりますよね。でこの話題についてはまた今日の政治ニュースでも話をしますけれども、この同州制っていうなんかこうタイトルだけが先走りしておりますけれども、実質の部分をどんどん持たせていけばいいんですね。例えば空港についても、一つの地域を複数の県で一つの地域を一つの経済圏として、そこで一つの経済圏を形成して、そこに一つの空港っていうふうにしていけばいいんですよね。で そこに対するアクセスは陸路でもってカバーをしていくって、ね、あるいはその採算取れるかどうか、これはシミュレーションしなきゃいけないですけれども、超短距離リニアモーターカー、例えば私なんかが思っているのは羽田と成田もリニアモーターカーでつないだ、これ一つの空港なんですよ。こういう発想を政治家の方も地域経済の、その、いわゆる地域経済の経済人とか地方経済人の方も考えて議論をしていっていただきたいというふうに私の提案をいたしまして、このテーマについて終わりにいたします。